三上でございます。よろしくお願いします。今1時半で、だいたい3時ぐらいまでですね、お話したいと思います。今日午前中、藤原代表から、社会民主主義です。社会民主主義ですかね、のお話があったようでございますが、それとですね、このお手元の資料の一番後ろのところ、後で樋口さんから、紹介があると思いますが、知っていってみてあってあります。その下にですね、持続可能性の高い日本のために、一人が社会のために、社会が一人のためにって書いてあります。きっといろいろな、動きがですね、日本中あちこちで、起こり始めていると思います。で、今日私がお話しすることも、きっとそういったその社会民主主義の始まりの一つであろうとも思いますし、この一番後ろのところにあります一人が社会のために社会が一人のためにとそういった動きの一つじゃないかと思います。で、今までもいろいろお話しさせていただきましたが、今日はその新しい公共官民連携のまちづくりという視点でですね、お話をしていきたいと思っています。でですね、少し暗くしましょうかね。こちらのパワーポイントでお話をしていきたいと思います。先ほどございましたように、この資料は後でですね、皆さん、アップ、データアップいたしますので、これいつも最初にお話しするんですけど、ぜひ皆さんもですね、ご自身の得意とする本業を出し惜しみなくですね、地域のために使っていただけるといいんじゃないかと思っております。で、それ、ただで仕事をするっていう意味じゃなくてですね、一番下にありますように、この営利と非営利っていうのが車の両輪のような関係にありまして、本業の技術、ノウハウを非営利の場で使うとですね、それは本当に社会に対してこの自分の知っていること、できることがどう役に立つかとてもよくわかりますし、社会のニーズもわかります。それって実は本業にとっても大きなプラスになるんですよね。で、だからといって非営利ばっかりやっていると食べていけませんので、これ両方回していくということがとても大事じゃないかと思っております。で、私、昭和34年生まれです。で、今日ですね、あれでしたね、2月23日、皇太子の誕生日ですね。で、59歳ということでした。私は、この間、今まで私ね、経歴の一番上にね、何歳って書いたんですけど、今年から何歳って書くのやめたんで、実は私、59歳の皇太子の1年前に生まれてますんで、もう一巡してしまいましてですね、社員からなんか赤いダウンベストなんかプレゼントもらっちゃったりですね、ずっと若手と言われていたんですが、昔からですね、私の母親も、1年後に生まれた、広宮鳴人親王との身長と私1年前に生まれた私の身長が大体同じでですね、いつもそれを比べていましたね。で、今度、天皇になるということでございます。で、ずっと水戸で生まれ育ちました。でですね、これは前にもご覧いただきましたね、大体15年前から、非営利の活動もしているということ で本業は都市計画のプランナーです。私自身はね、今都市プランナーっていうのは結構大真面目にですね、日本都市計画学会とか都市計画家協会とか都市計画コンサルタント協会公認の都市プランナーっていうのになんですが、仕事としては都市計画だ、都市のプランと都市計画ってのはちょっと違うんで、すごく都市計画っていうと制度的なものでですね、大役所的なんですが、大体都市計画っていうと、もう整備するか開発するか保全するか、この3つしかやってません。それをこうガチガチの法の中でやっていくっていうのが都市計画で、で、施設のこと、あと面的な整備のこともやったりですね、で、うちの会社でも大きなものとして、これだけで300ヘクタールぐらい町全体のデザインをしていくっていう、こんな仕事もしております。これは筑波の TX の沿線開発地区ですね。こちらも200ぐらいあるのかな。すごく大きな。もうこれ昭和の時代からですね、延々と、進めてます町づくりで。向こう、こちらも終わり、大体終わって、こちらはまだちょっと仕事として残っているところです。で、こんなシミュレーションもしてですね、こんなことが私の専門。あとこれソフトのね、コンセプトを固めるとかいうことも やったりですね、考え方をまた空間に落とし込んでですね、どんな街にしましょうかっていうのもあったり、これは水戸市の景観計画ですけどね、いいねって言われる街づくりのためにどんな景観づくりにしましょうか、その景観の方針決めをしたりと、こんなこともやってました。でそれでも全くこう地域って元気にならないんですよね。で割とはっきりしてますのは、その消滅可能性として言われてしまったり、あるいは災害で壊れちゃったりっていうんで、どちらにしても続かない街ばかりなんですね。日本中の都市っていうのは続かないんですね、壊れてしまったり、似合い手になくなってしまったりすると、そういうことを私たちは私なんかこの都市計画っていう道を35年もやってますが、それやり続けた結果がですね、そういう状態になっているんですね。これ少し大いにおかしいんじゃないかということですね。で、行政と一緒に街づくりをずっとやってきたわけですけど、この行政主体っていうのはやっぱりかなり偏ってますね。本当の効果、まあ、効果っていうとそのアウトカムって言いますかね、どんな成果が得られるかっていうのを期待するわけですが、まず基本的には考えませんよね。いくらお金を出したとか、何メートル道路を作ったとか、そういうことを堂々と自慢しますが、それで、いや、頑張りましたっていうんでですね、それで、消滅可能性都市ですってね、こんなことなんですね。全然もう、まあ、あとね、原因と結果の関係っていうのはずれまくってるってなりますね。こういうわけでこうなったっていうのがね、間違ってるんですよね。だからそれいくらやったって、そもそも良くならないでしょっていうようなことも平気でやります。まあ、あと、まあ、相場の敵っていうのがありますけどね。で、こういうのとね、35年も付き合ってっていうか、今も一緒にやってきますが、それでもこれ、西条先生ですね、ふんばろう東日本支援プロジェクトの西条先生が、なんだかわからないけど、うまくいかないことがたくさんあるって言ってました。で、こう、例として挙げておきましたが、なんだかわからないけど、行政の方はこう言います。なんだかわからないけど、うまくいかなかったと。でも、違うんですよ。これ、うまくいかなかった理由ってはっきりあるんですよね。前例がないからやらなかったとかですね、一応計算上は需要があると数字が出たからやったけどやっぱりダメだったとかですね、まあ、そんなのばっかりなんですよね。で、まあ、自己目的化とかそんなのもありますが、これとてももう行政の限界ですね。ですから特に平成になってから町が現金がなくなったっていうのは、あるいはですね、少子高齢化っていうのが、前の、衆議院選挙の時に安倍首相が北朝鮮と少子高齢化の2つを国難だと言いましたけど、あ、国難じゃなくてエラーなんですよね。エラーなんですね。もう実はどちらも政策的なエラーだと思うんですが、もっとやりようがあったんじゃないかと。で、あとそれでもね、行政は割と新しい目でいろいろなことを考えています。露発的なこととかですね、よくコンパクトシティなんて最近よく聞きますけど、これ、ここにあと LRT なんて、でもこれ全部ですね、昔の日本に当たり前にあったことなんですね。全然新しい取り組みでもないんですね。で、ちょっとこの、まあ、100年とかやってきたことのエラーをちょっと戻そうとしているってように見えますね。で、私たちこの NSP としていろいろ政策のことも議論してきました。で、この前ご覧いただきましたけど、この2010年にですね、決起集会っていうのがあってですね、政策の柱っていうのがあったり、あと、私自身もこういう場で、この街づくりのこと、あとインフラのことっていうこともお話しさせていただいたりしました。で、例えばですね、街を使い倒して街を再生するっていうようなこともお話ししました。このブータンなんていうのは、幸福度世界一なんて言われたこともありますが、どう考えてもここに私たちが行ったら幸福になれるとは思えないんですよね。きっと辛いだろうなって、ここで私たち暮らすのは。でも彼らは幸福なんです。なんででしょうかって。彼らはあそこにある資源を満喫してるんですよね。これで十分だと。で、それで幸せに暮らしているんですね。で、外の私たちが何言うかは関係ないんですね。自分たちでこう自己満足してるんですね。それはとっても幸福の要素として大事なんだって。で、これ、先者指標っていうのがあります。これ、ホームズ総研っていうところの人が、こういう調査をしたわけですが、よくいろいろなその魅力度ランキングとか、住みよさランキングっていう、調査がありますが、ほとんどが博物館がいくつあるかとかですね、一人当たりのサービスがどうだとか、下水道普及率がどうだとか、そういうことをやりますけど、この先者指標っていうのは、そういうことじゃないんです。例えば、これね、コンサート、クラブ、演劇、美術館などが一人当たり何件あるかじゃないんです。などのイベントで興奮、感動したっていう、そういう どういう体験をしたか、どういう行動をしたかですね。で上の方でこれ、神社やお寺がどれだけあるかじゃなくて、そこでお参りをした。これ丸か×か。こういう問いかけをしているんですね。で、じゃデートをした。その町でですよ。この町どうですか？デートしたことある。丸とかね。路上キスしたことある。丸とかね。こんな風になるわけですね。あと、この地酒、地ビールなどで地元で作られる酒を飲んだとかですね。ミシュランや食べログの評価の高いレストランで食事をしたとか、あるいは空気が美味しくて深呼吸をしたとかね、こういう体験的行動、あるいは行動、そういったことを評価するんですね。でこれでこのホームズ総研って不動産屋さんですから、住みよさランキングで富山県が結構ナンバーワンになるんですけど、どう考えても不動産屋の感覚からしておかしいと思ったんですね。おかしいんです。なんで富山なんだと。絶対その調査おかしいって言って、こういう調査をしてみたんですね。で、彼らの結果としては文京区が一番でしたが、こういうね、そこの、暮らし、資源を満喫するっていうのはとても大事じゃないかと思ってまして、で、そうやって振り返ってみると、もうすでに2005年に、藤原代表は、その土地の衣食住を満喫しようということでね、観光立国の時に、話をされています。で、その土地の人が、その土地の衣食住を満喫することで、その土地と人が光り輝くですね。これはやっぱり地域づくりの、もう基本じゃないかと、まあそういうお話ですね。あと、こんなお話もですね、ふるさと原理主義。ということでですね、いろいろな、歴史のことでも何でもですね、もうどう考えたってこれ事実、あとどう考えてもそれ嘘ってあるけど、歴史なんて特にグレーゾーンがあるんですよね、解釈次第。だったらもっと地元本位に解釈してあげたらいいんじゃないかと。で、原理主義的な歴史観っていうのはとても大事なんじゃないかと。で、そうやってね、いろいろ本を見てみますと、例えばこの会津の人は、もう会津がいかに正しいかっていうので幕末史の本を書きますし、この榊原英史さんっていうのは旧大蔵官僚ですからね、明治政府っていうのは全部幕府の官僚が作ったんですと、長州とかと薩摩関係ないっていうことです。本を書きますね。で、半藤さんって言ったら東京出身で長岡に疎開したもんですから、この人は、江戸っ子で長州嫌いなんですね。戊辰戦争でもいじめられましたから、長州に。そうすると、この人が書く幕末史っていうのは全てが勝海舟がやったんだっていうふうになっちゃうわけですね。あと、原田さんっていうのは京都生まれで彦根育ちなもんですから、京都生まれって言った段階でもう長州大嫌いですね。それ彦根育ちって言って水戸大嫌いになるわけですね。そうすると、いかにね、この、水戸学に学んだ吉田松陰というテロリストがね、悪さをしたかっていうんで、これで本一冊書くわけですね。で、こういうように、歴史っていうのは解釈ですからね。で、私だったら水戸だったら水戸本院の幕末神っていうのをこう考えて堂々とね、自分たちのふるさと素晴らしいって言うべきじゃないかとね。まあ、こういうことはね、必要だと。あと、イメージアップの戦略もちょっとおかしいんじゃないかって話もしました。で、よく、茨城県はね、茨城県ですね、都道府県単位で魅力度ランキング、6年連続最下位。あれ、過去全13回のうち12回目。6年連続12回目とかですから、ほとんど最下位なんですね。魅力度ランキング。なんで？それおかしいじゃんかと思うわけですけど、でも、こういうのもね、よく神奈川県第5位なんて言いますが、石川県第10位って言いますけど、多くの人はね、金沢とか能登半島ってのは知ってるけど、他の市町村の名前なんか、まず知りませんね。聞いたこともない。ね。で、神奈川だって第5位で、横浜、川崎、鎌倉、箱根、湘南、こんなの思い出しますけど、神奈川の西の方ですね。なんか足柄山とかね。なんかそんなのあったかなとか思いますけど、よくわかんないですね。兵庫なんてもっとわかりません。私たち、こう東日本の人間からすると西の方よくわかりませんから、神戸とかまあ温泉にも行ったとかいうのはありますけど、じゃあこの兵庫県の一番北側ってどうなってんのって、これ兵庫県ここにあります。一番北側が日本海に面してるなんて、聞いてびっくりですからね、私なんか。知らなかった。ね。それぐらいもう県のことなんか誰も知らないんですよね。でも知ってるのはその都市のことです。都市のことは知ってます。だから都市のイメージっていうのが、県のイメージになってるんですよね。ですけど、茨城県なんか最下位だから、いかに茨城県の PR しようか一生懸命やってます。いくら茨城の PR したってね、わかんないですもん。茨城の形ってこんな形なんですけどね、これ。茨城県で子供の頃から犬が腰掛けた形なんて言いますけど、他の県の人なんか 知りませんよね、そんなのね。でこの県の形だけポンと見たら、そんな茨城県なんて言える人いませんからね。そんなにいくら押したって茨城言ったって分かりませんね。だったら、そう、だから欧州なんかははっきりしてますよね。スイス、知ってますかって、まあ、アルプスとかなんかそんなありますけど、これは、チューリヒですよね。チューリヒ。で、これ、フランスのパリ。で、ドイツの、ハイデルベルク。で、こちらは、イタリアのフィレンツェ。ですね。もう、すごく個性的ですし、その国っていうよりも、もう都市の力で勝負ですよね。都市が光り輝いたら、結果的にその集合体としての国とか地域っていうのは、イメージが上がってくるわけですね。で、だからもう、都市がどんどん、押し込んでいくべきじゃないかと。まあ、そういうことも話しました。あと、インフラ関係というかね、大体この明治以降の地域づくりでおかしいことがたくさんありますねっていうこともお話しました。まあ、近代化の反省に立った町づくりということで、こんな東日本で津波で、これは閖上地区ですか、何もなくなっちゃいました。で、あと広島の豪雨災害とかですね、これは関東東北豪雨で茨城県の常総市というところです。この鬼怒川がこう決壊しちゃってドーッと水溜りになっちゃいました。で、あと熊本地震でこう壊れたとかありますね。で、こういうことって、いや、最近異常気象ですからとかね、災害多いねなんて言っても、これだってね、ほとんどインフラ作りのエラーなんですよね。あるいは土地利用ですね。で、ここなんてもう江戸時代普通の人は住みませんし、街道も宿場町ももっと上の方にあって、それより下はダメよって昔から言われているのに、たくさんの人が今平均住んでますね。それで津波かぶっちゃった。亡くなった方には申し訳ないんですが、そこって分かってたじゃん、と思いますね、私なんか。だって、国土地理院が出している土地条件図に危ないって書いてあるんですもん。で、そういうのなんでもっと行政ははっきり伝えないのかな。ここだってそうですよ、広島の豪雨災害。これなんか公営住宅です。公営住宅もあるようなところってみんな安全だろうと思いますけど、ここはちゃんと土地条件図っていうのを見たら、扇状地って書いてあるんですね。扇状地っていうのは上から石が落っこってきて出来上がった土地ですから、やっぱり落っこってくるわけですよね。当たり前ですよね。そこにこう住んでるんですね。ちょっと地価が安いからとかね。そういうのはやっぱりいかんですね。ここだってもう昔習いましたよね。荒廃低地。川の向こうが荒廃低地。水がジャブジャブ溜まっちゃってですね。でもこうやって溢れることによって、農地、その畑の、なんですか、その、栄養分が運ばれてきてですね、肥沃な農地ができるって習ったわけですが、まあ、そういうことを自然は当たり前にやってるだけなんですよね。でもそれなのにむしろ堤防なんか作っちゃったもんだから、普通はこの辺で水が溢れても下流でまた水は戻るんですけど、堤防作ったから一回出た水戻んないんですよね、堤防で。で、こう水溜まり。やっぱりひどいってね。これはやっぱりこういうところに住むんだったら何年かに一回水かぶる覚悟が必要だと思うんです。で、ここだって海に近くて魚、取るのに便利だって言うんだったら、それはたまには、津波来るのも覚悟しなきゃって、そうやって暮らせばいいんですけど、全然そういう、意識がないですね。で、想定外って言いますけど、いや、想定外じゃない、ちゃんと想定できたじゃないですか。そういうことばっかりですね。で、こういうのも、土地の使い方。あと、もうこういうところもそうですね。これは、前、高田さん、造園家の高田さんのお話にございましたが、今のその、土地利用の問題っていうよりも、インフラの作り方ですね。コンクリートでガチンと押さえ込むとか、それがいかに土壌とかね、その土地を殺すか、その結果、息苦しくなったところが、ちょっと雨が降って圧力が高まると、簡単に壊れてしまうということが起こるんですね。そんなお話もありました。で、こういうようなエラーっていうのは、江戸時代までやってなかったんですよね。明治になってから、こういう土地の使い方、そういう、土木技術のあり方っていうのが、こういう結果を招いた。っていうところあります。で、あと先ほどもお話ししましたように、消滅可能性都市っていうんで、こう、色なんか塗られちゃったりしてるとこたくさんありますが、まあ、これも、国難っていうんじゃなくてですね、政策のエラーだと思うんですね。で、本当に、江戸時代の考え方っていうのを捨てた部分が、かなりマイナスに響いてるところあります。で、まあ、封建的な江戸時代、開明的な明治時代って言いますけど、ブラタモリを見てですね、多くの人が、すごいな、面白いなって思うのは、江戸時代までのその土木技術っていうことが、本当にこの自然との折り合いをつけてですね、いい感じで私たちの暮らしを豊かにしていたっていうのを見せてくれてるんですよね。だから私たちはブラタモリを見てびっくりするんですが、今それ全部、特に、 川の制御の仕方なんていうのはオランダ式のやり方が明治になってから入ってきたんですが、もう徹底的にね、自然とどう折り合いをつけるかじゃなくて、自然とどう戦って抑え込むかっていう技術に変わってきてるんですね。これはあちこちでありますね。擁壁を作るにしても堤防を作るにしてもですね、あの軟弱地盤を使うにしても、いかに抑え込んでですね、ガチガチのコンクリートで、押し切るかっていう感じが強いですね。で、あと、まあ、いろいろそういったあの反省点もたくさんありますし、あと公民の、今日の官民連携とか公民連携のお話もしますが、その辺の考え方もですね、江戸時代までっていうのは当たり前にあった、まあ、道武神なんていうと官民連携ですね、お代官様が旗を振って地元の村人こぞって、道を直そうってやったわけですね。今それって役所の仕事でしょって言って普通の人はしませんよね。で、すごく偏った考え方になってしまっています。まあ、そういうこともお話し、あとこんなこともお話しましたね。あの、今、あの、藤原代表もブロックチェーンのお話、たくさんされてますが、ブロックチェーンのようなこのテクノロジーが進化するっていうこと。で、あと一方で若者たちっていうのは、こう、分かち合うとか、つながるって、そういうことをとても大切にしている。そういう人たちが増えてきてますね。ただ、そういう人たちがいくら増えたって、それをサポートする技術がなかったら広がらないんですが、それがちょうどいいタイミングで広がってきている。でしかも、社会全体がですね、分かち合うとかつながるっていうものを歓迎しているんですよね。これからやっぱそれだろうということですね。でこういうあの意識を持った人、そういう技術、また社会の受け入れ、この3つが揃ってですね、新しい社会っていうのが始まるんじゃないか、未来が開けるんじゃないかっていうこともあのちょっとお話ししたこともあります。で、地域づくりのことで私なんか都市計画なんかやってますと、もう国の政策っていうのは大いに気になるわけですが、あの国の政策としては全国総合開発計画っていうのがありましてですね、戦災復興の後に第1次とか第2次、第3次、あの、総合開発計画ですね。まあ、開発計画っていうんですから、新しく何かを作っていくっていうことですね。まあ、この辺だとこれ新産業都市、あの工業整備特別地域、これ新産高徳なんて言いますけどね、あの、なんとか臨海工業地帯とかね、新居浜のがどうしたとかですね、太平洋ベルト地帯がどうしたとか、そんな話がありましたりね、茨城県で行きますと、あの、鹿島開発とかですね、あとこの辺に行くと、あの、筑波の学園都市の開発とかですね、こっちだと日立中地区のこととか、あと、まあ、そういうやつかな。あとね、この辺、この前後、あ、この辺ですね、第4次ぐらいに来ますと、これ多極分散国土、多極分散型国土形成促進法っていうのもできてですね、リゾート法なんかもですね、総合保有地域整備法、そんなのもできてですね、で、ただこの、20世紀の最後になってですね、21世紀のグランドデザインというんで、これ第5次の全国総合開発計画ですけど、この開発計画そのものはもう終わりだろうって、これ最後の開発計画だったんですね。多軸型の構造を目指すとかって言って、ずっと戦災復興からあの国土の開発っていうものをあの国を挙げてやってきたわけですが、もう21世紀を目前にしてちょっとここで大きく変わってるんです。これあの、推進方式として参加と連携っていうのを言ってるんですね。ここまではもう国が温度をとってこうギューギュー押し込んでいく国家プロジェクトとしてやっていくわけですけど、もうこの頃になると参加と連携っていうんで国主導じゃなくなってきているんですよね。で、あの、先ほどの最後の総合計画の後にですね、もう21世紀になってから国土開発計画って言い方をやめて国土形成計画に変わってきてるんです。でもう開発するんじゃなくてって。でもね、本当はこれ国土形成っていうのも整備の方が正しいような気もするんですが、あの、2001年に建設省も、運輸省と一緒になって国土交通省に変わりましたが、それに合わせて建設省の、あの地方事務所っていうのは、例えば関東地方建設局って言ったんですよね。関東をどう建設するかっていう関東地方建設局。それも2001年からは関東地方整備局っていう名前変わってるんですよ。新しくガンガン作る時代じゃなくなってるんですね、もう今世紀から。で、しかもですね、先ほどもちょっと、あ、そうそう、それで、これ2008年に作りましたけど、その後2015年にですね、改定されまして、これ今動いている、東京オリンピックまで、 東京オリンピックの前後が日本の命運を決する10年とか言っちゃってですね、対流促進型国土って言ってちょっと意味不明なことを言ってますが、こうぐるぐる対流することがいいんだって、まあ、分かるような気もしますけど、だからどうするんだっていうのがピンとこない政策ですが、こういうそのコンパクトシティとか、今普通地域づくりなんか出てくる言葉っていうのは大体ここで定義されているんですが、この中で災害もね、いい加減ガチンガチ戦うんじゃなくて粘り強くしなやかなとかね、そんな言い方もして、ちょっとニュアンスが変わってきております。で面白いのはですね、担い手の育成とか共助社会づくりっていう言い方をしてきているところです。で、その何今更担い手っていう感じですけど、結局その国がいて、それに基づいて県が踏ん張って、で市町村が何かをやるっていう時代じゃないんですね。担い手、地域に担い手を求めないともううまくいかないっていうことなんです。でそれを、国はかなり早い段階でそれを、先ほどの20世紀最後の計画でも参加と連携っていうのを言ってきてますし、で今回も改めてこういう、担い手のこと、また共助社会っていう言い方もしております。でそれをちょっとこの新しい公共とか共助っていうのだけを取り上げてちょっと振り返ってみますと、その、新しい公共っていうのはですね、こう絵柄でいきますとこういうことですよね。私たちがよく知っていますのは、公私と官民とあったら、公的なことは行政官の仕事ですと。でもし民がやるとしたらそれはボランティアと言うんです。でそして民は私的な領域で、ここです。私たちの仕事はここです。ここだけやっていればいいと。で、この私的なところに官が出張ってくる場合を、これを補助金というんですね。で、こういうように4つ全く違う性格のものですって私たちはずっと思っていましたけど、でもこれも戦後の話っていうか、明治以降の話ですね。で、本来は公的なことっていうのは、道部審のように官民一緒にやるですね。どっちが主導ってわけじゃないんですよね。実は官民一緒にやるのが公なんですね。でこれを新しい公共って言い方で、これ新しい公共っていうよりも本来の公共のあり方なんですね。で動きとしてちょっと振り返ってみますと、95年の阪神淡路の大震災の時にボランティア元年みたいな言い方しましたけど、ボランティアっていうのが欠かせない、まあ、そういう時代が始まってきているわけです。で20世紀の最後の頃に、先ほどの20世紀の国土のグランドデザインという最後の総合開発計画を作って、その中で参加と連携を言っております。でこの同じ年にですね、中心市街地活性化法の中で、民間の指導型 民間団体を地域づくりの要にしようっていう、この中心市街地活性化推進機構の指定っていうのももうこの段階で出てきているので、もう20年も前です。で、あと2002年ですね、それちょっと後に、もう今から15年以上前ですけど、都市再生推進特別措置法の中でも、都市再生推進法人っていうのが、の指定っていう制度があってですね、この都市再生推進法人っていうのはかなり強力な団体で、市町村から公的な位置づけを付与するっていうのがあるんですね。公的な位置づけを付与するって言ったら、行政じゃないんだけど、行政並みですっていうことですね。でこれちょっと後でまた言っておきます。それとあと2004年の景観法の中でも、景観整備推進機構っていうのに行政のパートナーとして一緒に景観づくりをできるところを指定しましょう。であと、こんな動きがあって2010年の鳩山内閣の時に新しい公共っていう概念が出てくるんです。こういうみんなで頑張りましょうってことですね。で、今の安倍内閣になったらこの新しい公共の名前、これちょっと嫌だったのか分かりませんけど、共助社会って変わっちゃいましたけど、同じ意味ですね。で、その小さな官の下での豊かな公を提供する民の力ですね。で、新しい公共は官民共同だけど、基本は民主導ですね。民が動いて後ろから官、後ろから官がこう応援する。それは資金的なとか場所を貸すとか制度的なことで応援するっていうのが正しいあり方だろうと。これ結構その国も民間の人の活躍の場を提供しますなんて言ってましたけど、本当は全く違うんですよね。もう民間の力を借りないとお金もないし知恵もないっていうのが現状ですね。で、その新しい公共っていうものにこう大きくシフトしてきているわけです。で、これはですね、今年の1月にですね、官民連携のまちづくりミーティングっていうのがあって、行政と市民団体 全部でですね500人ぐらい集まったのかな。であと地方のサテライトの、まあ、もう一緒にやった大きなイベントですけど、かなりですね国も本気で、いろいろな場面で民間の主体町づくりに対してね、民間の主体性っていうのを認めていこうという動きが、あります。で、民間側もかなり本気で突っ込んでくるという動きがありますね。で、じゃあ NSP はね、どんな政策、先ほどもちょっと紹介しましたけど、これは2010年ですね、偉大なる共生社会。これ自身まとめたのは2011年の暮れぐらいになるわけですけど、2010年の5月から、震災の直前まで、藤原代表がネットのラジオでお話ししていた内容なんですね。で、ほぼ震災の直前までで、この共生社会の考え方って全部出てました。で、それを、整理したもんですけど、持続可能性ですね。それを大切にしていこうということです。で、この前にあったかな、やっぱり日本の国づくりっていうのは日本のこのお国柄で、民生自治第二の城下町づくりよって書いてありますが、民生自治っていう日本本来の日本のお国柄に合わせた地域づくりというのはとても大事じゃないですかっていうのが出てまして、それそういう方法で持続可能性の高い社会づくりをしていこうということを理念ビジョンとして挙げたわけです。で、その後ですね、2013年に、21世紀の文明開化っていう、政策も提案しました。それの中でもその民衆力再起動ってありますよね。地域の多くの人たちが自分たちが主体的に何ができるか、何をしなければいけないか、で自分たちの力でどう地域を元気にしていくかということがとても大事なんですということをはっきり言っている、方針でございますね。で、藤原さんおっしゃるように、民衆っていうのは大衆とは違うわけですよね。だからよく、そう言われてみると、世界史でですね、バスティーユ牢獄の襲撃ってありましたよね。フランス革命の時に、バスティーユ牢獄の襲撃。あれは民衆が放棄してっていうんですよね。大衆がと言わないんですね。やっぱりこう、意識が高い人たちが何かを変えようとする動き、その人たちのことは民衆っていうんですね。大衆じゃない。大衆っていうのはなんかその他大勢って感じですけどね。民衆力。だから私たちもこの民衆になってですね、どう地域を動かしていくかっていうのは大事になってくるわけです。で、あと2016年は、健康立国宣言ということでですね、次世代への継承という政策を示しましたが、これもですね、先ほど基本的にはお役所に頼んでこう世の中が変わるというものではなくてですね、私たちがどう地域を変えていくかというのがとても大事になってくるわけです。で、これちょっと振り返ると、この2010年と13年と2016年ですから、今年2019年だから、また何か新しい方針が出るのかなとも、ちょっと思っていますが、時代も変わりますしね。で、いずれにしてもですね、公がとか、官がなんかしてくれるって時代じゃないですね。私たち民の立場で何ができるかというのが大事なんです。で、ちょっとまたついでにですね、日本の国の形っていうのは、昔から言われてますように、藤原代表もおっしゃってるように、天と私たち人民がいて、政治っていうのはちょこちょこ変わるわけですよね。でも、天との関係っていうのはずっと続いてるわけです。この間の政治は時代によって変わるわけです。で、ちょっと歴史のお話ししますと、この平安が終わって鎌倉から大政奉還までの700年間っていうのは、武士の時代、なんですけど、これ全部征夷大将軍が朝廷から体制を委ねられて幕府を開いているわけですよね。で、この征夷大将軍で源氏だってことはよく皆さんご存知ですけど、源氏じゃなきゃなれない、それぐらいですけど、源氏の中でも実はこの物部氏の系列の河内源氏っていうのが、先端技術っていう、経済力を持っていたわけですね。で、この河内源氏と、あと河内源氏の中でも八幡太郎義家っていうのが、大江家からですね、大江正房からですね、兵法と民生自治の考え方を教わるんですよね。 で、そうすると、まあ、こんな風にも見えるわけですね。物の飯のから、これは中国から来たわけですけどね、徐福と一緒に来たとか言われてますけど、この先端技術、これは経済力につながるわけですし、あと大江氏から、学んだ兵法、これ軍事力、あと民政実施、これ政治力ですね。で、この3点セットを持っているのは、河内源氏の中でも義家の末裔しかいないんですよね。で、そういうところ、特にこの民政実施の、方法を知っているところにのみですね、朝廷っていうのは体制を委ねたっていうのが、結果なんじゃないかと思ってます。だから他のこの河内源氏の義家じゃないところには、当然ね、征夷大将軍なんか任せないわけですね。で、そういう意味でも、この民の力っていうのを日本の国柄って言いますかね、日本の国が最初から持ってます、この民政自治っていう仕組みっていうのは、とてもその朝廷も、日本全体で大切にした方法じゃないかと。で、これをもう一回再起動しようということですね。それでその今の民政自治のお話はですね、その日本自然に収まる国ですね、それを日本のお国柄で役割分担と共生ということであったりですね、いろいろ地方が地方らしく独自の衣食住の体系を持っているとかですね、いうところありますが、こういったその民政自治の考え方っていうのが、横型のリーダーシップのと全くその基本的なところ同じなわけですね。ですから私たちもその民政自治なんだっていうことよりも、この横型リーダーシップっていうことで、地域を、会社を動かしていくというのはとても大事じゃないかと思っております。そういう、その場合のね、リーダーシップとかチームワークってことを考えて大事なことっていうのがミッションとバリューとビジョンであるとか、あとヘッド、ハート、ガッツというものをしっかり、自分のものとして持ってやっていく。これはリーダーであろうと、リーダーの下で一緒に頑張る、メンバーであろうとですね、共通の大事なこととしてですね、こういうことが、民主体で動こうとするときに私たちがしっかり学んで身につけなきゃいけないところだなということも今までのお話でございました。で私、茨城だから、茨城、さあどうしようって考えるわけですけど、茨城の資源、魅力的と言われるんですけどね、言われてるって私たちは言ってるわけですけど、で、ロケ地として活用される茨城県。で、茨城県っていうのはロケ支援、これ、ここにありますね。ロケ支援作品数は全国最多なんですね。都道府県単位で見たら、映画とかドラマとか、コマーシャルとか、雑誌のロケの撮影の作品数は、ダントツナンバーワン。第2位は何県か忘れましたけど、倍以上違いますね、件数では。で、すごく多いんです。ですけど、残念ながらですね、こういった、これは NHK の龍馬伝ですけど、そこで、これ福山が太平洋を見ているっていうと、この写真っていうのは、普通は、四国、土佐、高知の、桂浜ってなるわけですけど、でも実際に茨城県で撮影してるわけですけど、でもこの風景を見て、みんなどこに行くかっていうと、土佐に行ってしまうわけですね。ですからこの魅力ある資源というのは安売りしてるんです。もうこういうの、もう日本で一番ロケが多いんだけど、例えば北海道の思い出シーンとして撮られたりですね、そういうのはたくさんあります。でその風景もそうですし、農産物もそうです。せっかく茨城の人が大事に育ててきた風景、農産物っていうのが、例えばね、これ、小布施の栗ようかんなんてね、あと、虎屋の栗ようかんの栗とか、みんな茨城産ですね。ですけど、小布施の栗は素晴らしいということになっちゃうわけですね。あとは、信州そばとかね、23品目ぐらい、よその名前で売ってますね。そういうのがあります。これがあまりにも具合が悪いかろうというでですね。もっとその地域に対して誇りを持とう。あと、自己満足って、先ほどございましたように、その土地の衣食住を満喫する。もう自分たちのふるさとを満喫してですね、どうだ、素晴らしいだろうと、こう思うことがとても大事なんじゃないかなというようにも思っているわけです。で、こんなことを思って、この先ほどのその新しい公共っていう考え。でも当時はですね、まだ新しい公共っていうよりも、民が地域を刺激する必要があるだろうっていう感じでしたかね。 どうも行政にお任せしてるんじゃなかなか地域は元気にならないんで、民間ももっと積極的に出張ってですね、地域を刺激しないと地域は元気にならないかなって、そんな感じを持っていてですね、で民間が主導的に動いたらそれを市町村に応援してほしいと、こんな感じでですね NPO を作ったんですね。茨城の暮らしと景観を考える会というのを作って、でこれは茨城の美しい景観を守り育てるとか、茨城の街中、水戸の街中を再生しようとか、そんなことでですね、15年前に作って、仲間と作って活動を始めたんです。で、ここでの活動、これも基本はですね、NPO 活動ですけど、もうほとんど官民連携ですね、行政の人と一緒にやっている事業です。例えばこれは、県が持っています重要文化財の幕末にできた藩校の講道館というところで、こういう雅楽の演奏会をしたんですが、それまではですね、この県内の重要文化財でお金を取って、イベントをやるっていうのはなかったんですよね。でそれを私たちはやったんです。でしかもこれね、ここそのものの入場料っていうのは400円ぐらいなんですけど、私たちはこれ2000円とか取ってね、イベントをやったんです。であとこれは琵琶ですね。で、横笛、龍笛、あと笙ですね。で、笙っていうのはこう、吹いてちょっと休んでる時に下の、何ですか、乾燥させなきゃいけないんですよね。中にこう水滴が溜まっちゃったのを。で、そうすると、この人のどこかに、あ、これですね、ここ。ここにですね、これ、電熱器みたいな熱源があるんですよ。で、これ重要文化財だから、ここの中にそういうのを、ストーブとかね、熱源を持ち込んじゃいけないんですよね。火事になったらどうするんだ。ですけどね、で、それは私たちは、県に言わなかったんですよ。これ言うとね、絶対アウトだから。でね、で、それで、ところがね、これ演奏会をやってる間に、この真ん中のビアの人が、その楽器の説明を途中で入れたんですよね。で、その時に、で、ここには、この熱で乾かすんですって話をしたんです。そしたら県の人も、あ、そうか、なんて言ってですね、それ以来ね、ここでは前はお茶会もできなかったんです。お茶は火使いますから。今お茶会やってますね。だそういうようにね、やっぱ民が主導的に動いて、官の、凝り固まった考えを変えていくとかね、新しい制度、新しい前例を作っていくってことがこうできるんだなっていう感じも持ちました。で、あと、景観とか観光に関する、シンポジウム、研究会ですね。ここで、どっかにこれ藤原さん、いらっしゃいますね、どっかでね、観光立国と農業ということで藤原さんの講演会もう15年前ですね、お願いして、あとパネルディスカッションもやったりですね。で、これほとんどね、あとこういう勉強会もですね、行政と一緒にやってます。やっぱり行政ってこう3年ぐらいで担当が変わるんですよね。癒着しちゃいかんということらしいですけど、癒着するから変えるんじゃなくて、癒着しちゃうことがいけなくて、本当はもっと同じ部署で専門的になってほしいんですけど、すぐ動いちゃうんで、ですからこうちゃんと勉強会をしていかないとね、こう高まっていかないんですね。で行政の方がこうレベルが上がらないと、民間が何かやろうとするときになかなかできないというのがあってですね、一緒に勉強会なんかもやったりもしました。で、あとね、こういうこともやりました。これは、もう、当時45年前。この時私45歳だったんですよ。で、ですから私の生まれた年にできた古いアパートで使われてなかったんですけど、そこを、3年間借りてですね、これ全部若い人の、チャレンジショップ、初めてお店をやる、若手の人たちの、実験的にやるですね、お店作りを支援しようということでですね、これ3年間こういう、場所の運営をして、ここから、これ全部で8チームぐらいが、お店として出たわけですけど、そのうちの4件ぐらいは今もしっかりですね、別なところでやっています。で、これも、こういった地域を元気にする仕組みですので、ノウハウとかも、かなりこの日曜大工的なことは一緒に私たちやりましたけど、もう必要なお金は、これは市と国に出してもらうような事業でした。そういう、ノウハウは国や市はないけど、それはこちらで提供すると。あと労力も出すと。でも、最低限のお金よろしくねっていうんで、そういう役割分担をしてきたんですね。 あとこのオセロで街づくりっていうのもやりました。で、オセロも、まあ、ご存知ですね、こういうオセロ。このオセロですね。オセロの発祥の地は水戸なんですよね。で、私の高校の先輩が終戦直後に考案したゲームなんです。で、それもですね、これ、このプロジェクト、平成16年からになってますけど、その前の年ぐらいまでは、水戸の人もほとんど知りませんでした。イギリスじゃないのなんて言ってですね、いや、これね、水戸で考えられたゲームなんだよって言ってですね、で、そのオセロを、オセロってね、コミュニケーションのバリアフリーツールって言ってます。誰とでも仲良しになれるんですね。初めて会った男女でも、おじいちゃんとちびちゃん、あと外国の人と言葉通じなくてもできます。もう世界中の人、まあ、ルール簡単だから、誰でもできますし、あと障害を持った人とも一緒にできます。そういうツールが自分たちのふるさとから生まれたんだっていうのを誇りに思ってですね、それを使った街づくりをしようっていう、水戸オセロプロジェクトっていうのがあってですね、世界大会引っ張ってきたりしてですね。でも世界中で6億人のファンがいるんですね。で、それをもっと、まあ、地域の元気につながらないかっていうこともやったりしました。あと、中心市街地の活性化もですね、先ほどちょっと紹介しましたけど、中心市街地活性化法の中で、中心市街地整備推進機構かな、そういう、民間団体でも、中心市街地の活性化に一緒に頑張ってくれる団体を、市長さんが指定する制度があってですね。で、私たちの NPO もその団体に指定してもらって、それで商工会議所と一緒に、法廷協議会である中心市街地活性化協議会、水戸のね、協議会を、共同設置してて運営してます。これ今もやってます。こんなこともやってですね。ですからね、例えば水戸市の中心市街地活性化基本計画を作るときにはですね、この協議会に、なんていうんですかね、計画内容を協議しなきゃいけないんですよね。ですから今の水戸市のその中心市街地活性化の基本計画で80項目ぐらい、その事業があるんですけど、そのうちの60ぐらいはこの協議会からの提案になってるんです。だから計画作りももう官民連携でやってるって感じですね。こんなこともこれ映画作りを起爆剤とした、活性化活動ですね。佐藤純也監督、男たちの山と撮っていただいた佐藤純也監督に、この幕末の、桜田門外の変という映画の監督をお願いしたんですが、ちょっとね、2月9日に86歳で、ね、先々週亡くなってしまいました。大変お世話になりましてですね。で、これ大沢とか、北内さんとかですね。で、まあ、すごくヘビーな、事業。こういう、こちらはね、東京の警視庁側から見た、今もちゃんと桜田門ありますよ。その写真です。これ本物です。この向こうに二重橋があったりしますけど、これ、水戸市内に作ったオープンロケセットです。もう実物大で作ってですね。で、こちらから今度反対側を見ると、こういう風景を作ったわけですけどね。今、もしね、今の実際の警視庁の側から、この反対側を見ると、ここにちょうど国会議事堂がこう見える。そんなところですね。で、国会議事堂の脇の、ここが憲政記念館ですけど、ここのところが昔の彦根藩邸でですね、ここから大老、彦根、いい大老が出てきたところを、この桜の門の前で襲撃するという。で、これを、まあ、その場面を撮るために3億円をかけたというやつですね。で、映画5億円かかって、広告宣伝3億円かかって、全部で11億円っていうのを、国とか、県、市にも応援してもらいましたが、かなりですね、ボランティアって言えるのっていうような、ちょっとかなりヘビーな、事業でした。まあ、こんなのもやって、まあ、11億円、クランクインと同時に、私の個人名でマイナス11億円っていう借金が発生したんですけど、で、今の段階でマイナス1000万くらいが、でも、思いますよ。ボランティア、仕事じゃないんですよ。ボランティアでこんなことできるのかって、本当は実はできませんし、映画作りの怖さは知らなかったからできて、私、今でも私のことを映画作りだと思ってる人が水戸にいるんですけど、今度何の映画作るんですかって、二度と映画なんか作りませんからね、私は。すごく怖いですね。しかも北王子さんでやろうと、出てくれる、決まりますよね。契約書ってないんですよ。で、本当に当日来てくれるのかってね、 ね、で俳優さんたちに契約書ないんですね。でもちゃんとやってました。不思議な世界ですね、ちょっと怖い話でしたね。まあ、で、さらに長いプロジェクトでしたけど、でも全体あの映画そのものは80万人の人に見てもらいましたし、今でも時々 BS テレビも、BS でも流れてます。あとオープンセットそのものはロケの後は、一般に公開してですね、30万人の人に見ていただきました。でこんなこともやったりですね、まあ、もちろん映画作りが目的じゃないので、それでどう地域を元気にするかっていうことでやってきたわけです。であと水戸城のところ周りがあまりにも城下町らしくなかったんで、それをこれは国県市と一緒にですね、門作ったり白壁作ったりってこんなこともやりました。でこれは私たちがこういうのを応援したいっていうよりも、これ事業主体として私たちがやってですね、この水戸三高っていう女子校の門とこの白壁は、あと8年ぐらいはこれずっと私たちのものなんです。これ私たちのが事業主体で作ってますから、私たちがの持ち物なんです。でそれを今県高校に貸していてですね、10年ぐらい経ったら渡すというような感じですね。でこんなこともやったりですね、あとこんなマップ作ったりもしましたし、あと景観まちづくり刷新支援事業っていうのも、これは国県市と NPO とまちづくり会社と一緒にですね進めてます。これも東京オリンピックまでに京都のように景観で勝負できる都市を作ろうという事業なんです。で全国10都市選ばれたうちの一つ水戸市だったんですね。で条件があるんです。民間と一緒にやるように。でそれで私たち一緒に市と一緒に市や県と一緒にやってます。やっぱりもう再開発事業なんかもそうですが、これ再開発事業を行政がぐいぐい押し込んでやるのはいいけど、出来上がった後の管理運営も含めて民間がどう関わるんですかって、そこがちゃんとないと、もう行政にお任せして後の管理がうまくいかないことをみんな分かってるわけですよね。でそれどうするのって、そこをちゃんと民間が入る形を示さないとね、なかなか事業も動かないっていう時代になってきてます。あとこんなのもね、これ水戸市も水戸の商工会議所も、産方塔っていう人が書いた黄門様の光国伝っていうのの大河ドラマ化をしようっていうんで署名活動なんかしてますが、まあ、こういうこともちょっと応援しようなんてことをしています。で、まあ、そんなことやっててもこうなんですね。さっきお話しましたけど、言っても魅力度ランキング、これ単にね、これ北海道でこう茨城県ね、これね順位が一番下っていうことも、まあ、すごいなと思うんですけど、このここが61点ぐらいで、これが8点ぐらいだから、この点数も 8波60とかね、8倍ぐらいポイントが違うんですよね。で、まあ、これね、やっぱかなりこの茨城県民としてはショックなことで、結構でも自虐的な体質っていうのは茨城県にありましてですね、これをネタに、かえってこう下から2番目なんて誰も報道しないけど、最下位はよく報道されていいじゃんと。でこの間そのこれを調査しているあのブランド研究所とかいうのの社長が言ってましたけど、茨城県が最下位っていうネタで、年間何回もテレビに出てますって言うんだけど、で、あとこうやって茨城県が最下位ネタ全部集めると、1年間で43億円の広告宣伝効果がありますって言ってね、いや、それ、その時間帯お金かえたらそうかもしれないけど、1円もプラスにならないんじゃないかと思ってね、それ自虐ネタで茨城県の人はそうか、じゃあ、ビリから2番じゃなくて最下位でよかったなんて言ってるの結構いるんですよね。そういう根性だからダメなんですよね。でもね、やっぱちょっと最下位っていうのは、具合が悪いんじゃない、あまりにも具合が悪いですね。しかもこれ6年連続で、あとねこれ多分ね、去年が13回目で、過去13回のうち12回最下位なんですね。1回だけ逃してるんですけど、それも自慢にもなるわけがないんですけどね。でそんなことを結構堂々と言う人もいるんですね。でさっきお話しましたっけ、そうヨーロッパの例でお話しましたが、茨城県、これ茨城県ってこういう格好してるんですって、本当にね知ってる人なんかいないんですよね。もう茨城の人はもう当たり前だと、こう見たらこの線すぐ茨城県の境界って分かるんですけど、で千葉は割と分かりやすいですけどね。で茨城県のなんて誰も知らないんですよね。だからこういう都道府県よりも都市に焦点を当ててもっと踏ん張るべきだし、であと水戸なんてね、江戸時代から これ前も一回お話しましたけど、これ本当に不思議なくらい面白いですよね。江戸から300キロ離れたところに仙台、新潟、金沢、名古屋ってあります。結構大きい山ですね。大きいんですね。これだけ大きいのはこの手前にはないんですね。次に大きいのは江戸です。で、あ、そうそう、あ、大き、あ、江戸があって、次に大きいのは仙台。その次が水戸なんです。で、この、まあ、この辺ね。で、ここよりも手前っていうと、松戸とか柏っていうのはこの江戸の山麓に乗っちゃってるからね、多く見えますけど、純粋にその都市の力で大きいのは水戸、宇都宮、前橋なんですね。で、そのこの手前に茨城と土浦なんてありますけど、いくら江戸に近くたって絶対水戸にはより大きくなれないんです。構造的に。これ1番、2番、3番。だからそういう構造になってるんですね。で、これが400年間変わってないんですね。だから、かなり水戸なんてポテンシャルが高いのに、これだけ情報とかね、交通インフラ変わってるのに変わんないんですよ。だから、ちょっとね、そのポテンシャル生かしきっていないんじゃないかと思うんですね。やればできるはずだというのが、私なんか思うわけです。で、大体もうお役所とやっててよくわかりますね。この大企業の話とか、東京の話とか、モデルの話とか、近代化の話とか、都市間競争の話とかですね。これいくら言ったって地域が元気にならないんですよね。嘘ばっかりですから。で、間違いだらけですからね。で、特に地方創生の話をしていると、まあ、過去にはやっぱり、大きな企業が立地してくれて嬉しいとかですね、東京、水戸にもあります、宮下銀座っていうのはね、全国に銀座っていっぱいありますけど、そんな真似してどうするんだろうと思うんですけどね。あと、モデル主義もたくさんありますね。国がそもそもなんとかかんとかモデル事業ってあります。全国のモデルになる先導的な、素晴らしいアイデアを元にした事業についてお金を出す、モデル事業って言います。で、そのモデル事業でうまくいった。で、それをモデルだから他の地域は真似するんですが、真似してうまくいったってことはまずないですよね。だってそれ担い手が違いまして、地域の環境違うんですから、うまくいくわけがないんですよね。で、地域づくりなんてのはもう、そのそれぞれの地域で一個ずつしかないんですよね。真似したってうまくいかないんです。で、これはまあ、藤原さんおっしゃるように、近代化っていうのはもうそろそろ、それがいいというわけではなくね、だいぶ見直さなきゃいけませんし、あと、地方創生の会議なんか出てると、都市間競争の話はすぐ出てきます。じゃあ、水戸市頑張りましょうって、隣町にね、ちょっと、人奪われちゃってるから、あれを取り返そうとか、隣町に行ってる産業をこっち側に戻そうとかっていう、大体隣町との話を都市間競争で出すんですけど、都市間競争、隣町って、こう、日本全国全体でとか、世界から見たら、隣町なんていうのは完全に一つの地域で、そこと競争した、するんじゃ仲間割りしてるだけじゃんっていう感じですね。で、そこで時間とお金を使ってですね、取った、取られた、やってたんじゃ、完全に広域の中で他の地域と勝負したら負けちゃうわけですよね。まあそういうことも分かってない。これ、地元にいるシンクタンクのリーダーがこんなこと言ってましたね。隣町から奪い返したんですよ。アホかって思ってる。まあそういうのが普通にいるんですよね。こういう勘違い。してるわけですから、なかなか都市が本来持ってる力、その資源っていうのを生かせる状態になってなかったわけです。でね、で、先ほどもちょっとお話しましたけど、国は、どんなことを今まで用意してきたかっていうと、さっきもお話しましたように、この景観整備機構とか、中心市街地整備推進機構とか、都市再生推進法人というように、その、主体性を持った民間まちづくり団体を市町村が指定するとか、県が指定するっていう制度を持っています。で、これ平成16年。こちらが平成10年。で、こっちが平成14年ですから、もう10年とか20年とか20年ぐらい前から民間が主体的にやるのをちゃんと位置づけてですね、行政と一緒にこう走れるような制度を用意しているんですよね。で、まあ、景観整備機構っていうのは景観づくりを一緒に、行政のパートナーとして一緒にやっていこうという団体です。で、これ私の NPO もこの制度ができたら、すぐかな指定してもらったりですね。あと、中心市街地整備推進機構。で、これもその、商工会議所などがですね、今まで中心市街地活性化協議会を作ってましたが、その、経済政策だけじゃ、中心市街地は元気にならないんですよね。その、ハード、その、街づくりのこともわからないと。で、そこができるところと組んで、中心市街地活性化協議会を組織しましょうというふうに制度が変わって、それで、水戸市から、中心市街地整備推進機構に指定してもらって、会議所と一緒に協議会を作ってるんです。でもこういうのを見てもね、ちょっとやっぱりなかなか、国も変わんないんですよね。この図見たらいかにも行政が偉そうになってますよね。これ、行政でできないからよろしくって言ってるんだから、こう、 図をひっくり返さなきゃいけないんですね、全くね。で、市民とか、これが一番上にいてですね、その下に教育会があって、それを支えているのが行政だから、これ図は本当に逆なわけですね。で、こういうところもね、分かってるようでなかなか分かってない。ね。で、都市再生推進法人、これは都市再生特別措置法に基づく指定っていうのがあるわけですが、これがね、一番面白いです。まちづくり団体を市町村が指定するわけですね。で、これ公的な位置づけが付与されるですね。ですから、例えば、指定管理っていう制度は前からあります。指定管理っていう制度は、公共施設、例えば図書館とか公園とか、いろいろ、公共の施設でありますね。それを、民間団体が、管理運営する制度ですね。それ指定して、そこは管理する。指定管理制度ですね。いうのは前からありますが、この、都市再生推進法人で言ってる公的な位置づけが付与されるってことは、この都市再生推進法人がお役所並みだって意味なんですよね。で、そうすると管理運営じゃなくてね、事業もできるんです。例えばその公園を作るっていうのは、例えば水戸市の公的な公園を作るって言ったら、これ市が作るって決まってるわけですよね。歩道を整備する。これ市が歩道を整備する。これ市道だもん。でも、公的な位置づけを付与するっていうと、もちろん市や国との協議は必要ですが、市や国に代わって、この都市再生推進法人が事業主体としてね、自分たちの事業としてそれを起こすことができるんですよね。まあ、こういう、かなりね、ソフトハード両面で、いろいろなことができる制度。これもね、だいぶ前から制度としては用意してるわけですよね、国は。ですね。それでね、今の都市再生推進法人に基づいた、官民連携まちづくりの進め方なんていうのを国土交通省は出してます。で、いろいろ、これ皆さんも本当によく考えてほしいんです。国のこの資料を見るとですね、いろいろこの民間主体によるまちづくりが活発になってきたとかですね、財政も逼迫しているんで、こういうのを促進することが重要です。ですね。本当はね、国がもっと正直に言えば、もう行政主体では成果が上がらないってことなんですよね。もう消滅可能性としてなっちゃうわけですよ。だからもうお手上げですって話ですね。で、あとね、町づくりの悩みに応える制度ができましたって言ってるんですね。で、いろいろ、位置づけを明確にしたいとかですね、公共空間を活用したいってね、これ町づくりの悩みってこれ、民間側からこういうことで悩んでるんで、それに応える仕組みを作りましたって言ってるんですけど、本当は逆なんですよ。行政の悩みなんです。使ってくれないと困ると。使ってくれないと元気にならないから、もう、とにかく制度をゆるゆるにしてますね。で、あと、これもね、制度を組み合わせて、それぞれの町の事情に合わせた町づくりを推進できます。使ってください。いろんな制度使ってくださいって言うんですけど、これもね、逆なんですよね。それぞれの町の事情に、っていうのを合わせて、こういうのをしたい。それに合わせて制度を組み合わせるってことですね。制度があって、それによって事業をするんじゃないんですね。これやりたいっていうのに合わせて制度の組み合わせを考えるって、これ逆なんですね。で、しかもね、現実には、町の事情に合わせた町づくりっていうのは先に進んじゃってるのがたくさんあります。南池袋の公園の、運営の仕方なんていうのは、パーク PFI って言われてるんですけどね、民間があそこの公園を運営していくわけです。ああいうのが先に、事業として動いちゃってたんですね。で、それを後から国が、パーク PFI って名前をつけて制度化してるっていう。そういう、制度を組み合わせて何かやろうじゃなくて、逆に制度が先に動いていってですね、後からもう制度で応援するっておつけていくっていうぐらい、民間の動きの方が早いですね。まあ、こういう制度の話ですね。あと、そこから先ほどお話したように、市町村が指定するんですよね。で、本当はこれは、どうなんでしょうかね。指定してください。書類上は指定してくださいって申請を出すと分かったって指定する、なんですよね。本当は逆かもしれないなとも思うんです。市町村もそういう団体をどんどん指定していかないと大変じゃないかということですね。で、あと、国等による支援が受けられますって言ってるけどね、応援するからよろしくっていうのが国の立場なんじゃないかとも思うんですね。であと、これまでの再生計画って行政主体でやってきましたけど、今後は、官民連携の事業、民間の意見も入れてやりますよって、これではもう再生しないって分かったってことなんですね。だから、知恵と力を貸してくれって話ですよね。で、まあ、ただ、まあ、国としては表現としてはそういうふうになってます。で、 あとですね、公共空間を活用した賑わいのある街づくりを実現するっていう言い方をしますが、これはですね、どの地域に行っても最大の地権者っていうのは役所なんです。道路も含めて、道路も公園も、もう一番の土地持ちは役所なんですよね。で、その役所の土地がうまく機能使われてないんですよ。もっともっと違う使い方、道路だから道路以外には使わせないって威張ってるわけです、ね、公園は広々としてこういうふうに作ったからそこにもなんかレストランなんか建てちゃダメよとか言っても、もうそうじゃないんですよね。その一番の土地持ちがもっと使っていいよとすると地域が元気になるっていう仕組みになってきてるわけです。で、最近では公園というのは公園法の中でも公園の中に建物を建てられる面積っていうのは制限されてるんですけど、今はもうあのレストランどうぞとか、去年は保育園もできましたね。街中保育園っていうのはその勉強するところだけじゃなくて、子どもたちが遊べる広場がないと認定保育園にならないんですよね。で、ですけど街中で特にあの23区内なんて、そのなんで園庭っていうんですか、校庭っていうか園庭付きの保育園なんか作れませんよね。そんな土地ないですから。で、ですからだったらね、広場の中に作っちゃおうっていうことね、公園の中に保育園を作っちゃうっていう、まあ、そういうことも進んでますね。で、あとあのこれエリ、その一個一個どうしても今まで行政っていうのはこの一個一個の話とか、しかも自分の領域の道路のこと、歩道のこと、広場のことしかやりませんでしたけど、エリアの価値を高めるですね、都市利便増進協って、だって言葉自身がややこしくてよくわからないんですけど、このエリア全体の空き店舗とか空き地とか民間の建物、土地も含めてですね、道路のことも官民全体を対象に事業をみんなでこうしたいっていうのを共有してやっていこうっていうことですね。そのために協定を結びましょう。で、これまたちょっと歩く区、これもまたややこしいね。都市再生整備歩行者経路協定なんだかね、まあこうぐるっとこう回遊できるところをね、みんなが協定を結んでね、官民一緒に作りましょうっていう、まあ、こんなことも進んできてるわけですね。これも行政だけじゃできないんです。民地に入っていっちゃったりしますから。で、そんなこともあって、で、これいくつか事例がございます。後でね、ちょっと詳しくご覧いただければと思ってますが、大体その公有地を民が使っていますとかね、いろいろな仕組みがあります。これは札幌の例ですね。で、あとこれも札幌ですね。これ民地のところをどう他の民間が使っていくかっていうところですね。で、これは公有地を、この紫色のは公有地ですかね、そこを民間が使っていく。で、そういうところにこの町づくり会社っていうのが入ってですね、あと協定も結んで一緒に使っていくというようなことですね。あとこういうのもね、面白いんですね。これもともと公有地としてあって、街中にね、駐車場にしていた。あと、別なところで民有地で駐車場があった。で、この人はね、駐車場経営ができればよかったんですよ。でもね、こっちの土地の条件が良かったんですね。だからね、こちらを貸す、お互いにこうクロスでね、この人は、ここで駐車場じゃなくて、こちらで駐車場の経営してくださいと。で、行政の方でこちら借りて、こっちで、町づくり会社なんかに使ってもらうとかね、いい場所のところを駐車場じゃない目的に使えるように、こう使い方を、土地の交換ってのはややこしいから、借地権の交換をするんですね。で、こんなのも今制度化されています。これできやすいですね、これでできると結構いろいろできますね。で、そんなこともあったり、あとこのオガールっていうのはちょっとまたこれ特殊なところで、これこのここだけちょっと詳しく書いてあります。これは、ね、かなりヘビーな事業でですね、公民連携の町づくりっていうんで日本を代表するプロジェクトです。岩手県の紫波町っていうところでね、紫波町なんて聞いたことないところで、紫波中央駅っていう駅からの目の前ですけど、ね、行ってみるとびっくりですね。こんなところでこんな施設が成立するのかって、成立してるんで大成功してるんですね。で、そもそも考え方がね、ちゃんとその、事業が成功するっていうのはどういうことって言ったら、もう、不動産価値が上昇することだってやってる人たち言うんですよ。やりゃいいんじゃないんですね。ちゃんと不動産価値を上昇、それっていうのは稼げるエリアになっているんですっていうことの証明だ。その通りなんですよね。稼げる場所になったら地価は上がるんです。そのために、なんか消費活動を目的としない訪問者を増やすとかね、この良い循環を作っていくんですね。で、それをしっかりやるんですと。で、 これはかなり民間の発想ですね。で、そこをですね、テナントとか市とかですね、銀行みたいなとか町民っていうのがね、それぞれの役割、関わりを持って、ぐるっとこうお金が回る仕組みを、地域の中でですね、お金が回る仕組みを作っちゃうんですよね。それは稼ぐインフラっていう言い方をしてまして。で、それは実際のその司法の関係とかですね、賃料がどうしたとかっていうと、こんな複雑になってしまいますが、主体的なところが別会社を作って、資産を持つとか運営するとか分けてやっていますけど、ちょっとかなり複雑ですけど、これパブリックプライベートパートナーシップですね、 PPP ってね、これだからね、パブリックプライベートパートナーシップですから公民連携って言うんですけど、実際に公っていうのは官民一緒ですから、公民連携って言葉自身はおかしくて官民連携なんだけど、まあね、PPP って普通言いますね。でね、彼らのやり方、これ民間のやり方の基本ですね。行政にはできないところですね。行政っていうのはこういうことなんですね。巨大マーケットが、広いマーケット。たくさんの人が、だからたくさんの、じゃあ、お年寄りもちびちゃんも、あるいは、街中の人も、郊外の人もね、みんなが、メリットのある事業をやりましょうっていうのは 行政ですよね。ですけど、こんなところで事業を売ったら、大資本とかですね、今までやってるところに負けちゃうわけですよね。埋もれちゃうわけです。こっちで見ると、こういうのっていうのは、断面をこう切ってみると、こうなってるわけですよね。で、こんなところでちょこっとやったってね、それは勝てないんですよね。で、民間がやるんだったら、小さいけど、すごくとんがったやつをやりましょうと。ですね。で、ライバルがいないところ。いや、こっちは今までのね、とか大手は勝手にやってくださいと。私たちはここだけですごく特徴を持たせてやると。で、これピンホールマーケティングなんていう言い方を彼らはしてますけどね。こういう穴を開けていくような。こういう事業のその選び方もそもそも違うんですね。で、あとそういうレアっていうのは金になる。ね、珍しいのは金になるんですって。どこにでもある、行政のやる、どこにでもある、ありそうな前例があるとか、そんなの儲かんないんですよね。事業として成り立たないんですよ。で、こちらじゃなくてずっとこちらのね。これちょっと特別だねって言ってね。しかもね、みんながいい満足じゃなくて、俺好きだよって、こういうのがいいんですね。こう自己満足的なやつですね。その街の面白さ。ニッチテールとか言い方してますけど、そういうところが金になるんで、ここをしっかり狙っていきましょう。でね、またね、彼らは、かなり面白いですよ。これ、従来方式。事業計画を作って、設計をして、建物を作って、テナント誘致して、完成しました。空っぽ。これ、だから再開発の欠点っていうのはこれなんですよね。でも、紫波町のオガールってところでやってるのは逆算方式で、まずね、一緒に本当にテナントに入ってやってくれるところを先に捕まえちゃうんです。絶対やってくれよって、やる。で、賃料いくらとかね、どれぐらいの面積。で、そうするともう、大きさとかね、予算の規模が決まっちゃうわけですよ。で、それでやらない。で、それに合わせて作っていって、できてオープンしたら、当たり前なんですよね。これ、普通の民間の考え方っていう、民間の考え方で、これを、実際にオガールっていうのは図書館もありますし、全日本クラスのバレーボールが合宿に来るようなコートもありますし、すごくその、公的に使われているところなんですね。そこを民間が運営していて、しかもその土地を借りていて、役場にね、家賃を払ってるんですよ。すごいですよね。ただで借りてんじゃないんですね。で、こんなのもありますね。その、従来型ですとね、みんな賛成、で視察、見てね、じゃあこの問題解決する、こういうのやりましょうとか言ってんで、補助金もらって、劣化コピーって言い方よく彼らするんですね。どっかの真似をするって言うとね、だんだん、モノマネってだんだん劣化するんだそうですね。で、ろくなことないんで、劣化コピーしちゃうんですね。で、誰も責任取んないで、と、あ、ダメ、ね、お手上げってなっちゃうんですね。で、公民連携でやるんだったら、もっと先ほどのようなね、合理的で逆算方式ですね。しかもね、複数の課題を解決しようと。この一つのことじゃなくて、これによって雇用の問題とか地域の活性化のこととか観光のこととか、あるいは空き店舗のこととかって複合的にね、解決するようなことになっていって、で、とんがった、ね、ピンホールマーケティングで行ってですね、で、責任もちゃんと持ってやっていくと。だから稼がなきゃいけないわけですね。彼らはね、クラウドファンディングなんてのはあまりね、歓迎しませんね。クラウドファンディングって無責任なんですよね。クラウドファンディングよく流行ってますね、このネットでお金集めるの。隣の人に言っても誰もお金くれなかったからクラウドファンディングやってるように見えるんですよね。そうだ、自分の近くの人たちが賛成しないようなプロジェクトで大丈夫かなと思うんです。で、彼らはね、銀行から借りるべきだ。やっぱりそこでチェックもありますし、腹もくくるし、だから事業の何ですか、その質がかなり高まるわけです。まあ、銀行がいいというわけじゃないけど、そういう プロセスっていうのはとても大事だということを言ってますね。で、そんなんでですね、今はかなりね、その先ほどの話は、そのオガールっていう、そのシワ町の例はヘビーな例ですけど、でもっと普通の街中なんかどう現金しようかなっていうと、その土地の衣食所を満喫するってことで街を使い倒すってことが大事でね。これみんな日本の風景ですけどね、もう意外とね、街を使い倒すのは進んでいます。ただ、ほっといたら使う、倒すとか、こういうふうに使うってことはできないんですよね。で、これもね、前もご覧いただきましたけど、人口が減っている、低段ことだけで物は余っている。明らかにね、使う人少ないんですから。で、だけど人口構成が変わっているってことで、もう使い方は変わっているってことですね。で、今までの使い方では使われない、当たり前です。だから、新しい使い方を考えましょうってことですね。で、それをどう地域を満喫する仕組みに変えていくかということで、で、その土地の衣食住を満喫するっていう仕組みは、私なんかその街づくりとか都市計画やってる立場からすると、こういうふうに考えますね。この環境資源条件、何があるかって、道路があります、公園があります、博物館作りましたっていうのはアウトプットなんですよね。だからお役所これ得意です。何をどれだけ作るか、でこれがいくら増えたって地域の人は幸せにならないんですよね。先ほどの戦車指標って言っていたのは、その居酒屋で楽しかったとかって、楽しんでいる、賑わっている、健康だって、こういう実感があることが幸せね。これがアウトカムですよね。そうすると、これからの地域づくりの基本は、この資源をどう使うかの、この間の仕掛けづくり、ね。だから、街づくりっていうよりも、街使いみたいな、ね、のが、これからの地域づくりにとても大事なんじゃないかっていうんですね。で、それを、公民連携でやっていこうってことになっていくわけです。で、欧州の人たちもそういう視点で見ていくと、これみんな幸せそうにしてますけど、何もね、観光客向けになんかやってる人なんかいないんですよね。自分の人たち、普通の暮らしですよ、これ。でもあれかっこいい、この男かっこいいな、あそこに座りたいなって僕ら思うんですけど、彼らは普通の日常を満喫している。それがかっこいいんで、僕らは見に行くわけですね。こんな街に住みたいなと思うんです。これを日本でもやったら。で、しかもこれ、その土地の衣食住を満喫しているっていうこともあるし、どう考えたってこんな歩道に出張っちゃっていいのって、日本だと今までダメですからね、こんなのね。で、かなりね、その公的なところ、だから官民連携っていうのは当たり前に起こってるんですね、ヨーロッパね。それは、やっぱり、そのなんかね、考え方がもともと違うんでしょうかね。この公有地に対する意識っていうのはね。で、道路や歩道を使い倒す。で、これも今日本でも、だいぶも基準緩くなって、どんどん使われています。制度的に緩いですね。特に都市再生推進法人なんかになったら簡単に借りられます。で、公園を使い倒す。で、これなんかね、黙ってこっそりやってるのは今まででしたね。ちゃんとね、こんな披露宴で使いたいなんて言ったら、ダメってね、お約束ダメ。ですけど、今はね、OK になってきました。で、あと、空き地、街中にも空き地増えてますね。それを、この芝生を張って、みんなで使えるようにしましょう、なんて言うと、もう国もね、芝生のお金あるんだけど使えませんかって、こういう時代です。あと、コンテナも。コンテナなんか1個700万するらしいんだけど、それ使わないとかって、いや、水戸じゃ使う予定ないんですって、一回断ったことなんですけど。あと、水辺。これはね、残念ながら日本ではここまで行きませんね。これヨーロッパの例ばっかりです。水辺っていうのはこれ溢れるから、日本だとこの、川からこの辺の堤防があって、この辺まで河川区域ってことでですね、使わせないんです。で、それは水害の危険があるから使っちゃダメって言うんです。でも今は日本も違います。水害が起こるとしても、1年365日のうち1日か2日だから、もっぱら使っていいですって、こういうところで商売やってもいいです。まあね、日本じゃこんなところでね、酔っ払って怒ったらどうするのとかね、いらない心配ばっかりして全然使わせてくれませんでしたけど、これから変わってくるんですね。これも官民連携ですよね。で、空き家とか空き店舗っていうのも、これかなりいろいろなところで進んでます。リノベーション、街づくりですね。で、これは純粋に民間の場所を民間が手こ入れするわけですから、公的なところ借りるってことじゃないんですが、制度的にかなり緩くなってまして、おととい頃も国交省新しいのを発表しましたね。リノベーションするときに一番厄介なのは、建物の用途変更なんです。建築基準法で、100平米以上用途変更。例えばね、元々のこれ住宅だったところをカフェにしましょうっていうと、お店に変えるわけですよね。ちょっと住んでるところは特定の人だからそれなりの基準なんですけど、不特定多数の人が来ると防火の基準とか いろいろ基準が変わっちゃって、もう一回、建築確認申請を出さなきゃいけないんです。で、そうすると、リノベーションの建物って大抵古いから、もう一回申請すると、今の耐震基準に合わないからアウトなんですよ。ってことはね、それは100平米なの。100平米を超える変更は認められないんですよ。ですからみんなね、こじんまりと。一番、魅力的なところは大きく作れないんですよ。ところがね、おとといかな、200平米まで認めるって変わりましたね。だから今までの制度は何だったんだって思っちゃうぐらいですね、いいじゃんって話ですね。それぐらい、ゆるゆるにして、もっとはね、有効に使ってくれる。でも、行政ができるのはそういうことなの。公的なところをタダで貸すか、制度を緩めてあげるか。あるいは、スタートアップのお金つけるか。これぐらいですね。なのに今まで平成の間に、ずっとですね、行政が主導で地域づくりをして、破綻しちゃったとか、元気なくなっちゃった。だからもう、それはもう、やらなくなってくるわけですね。あとついでにこの食べ物なんかもね、結構まだまだ行政指導のところありますけど、農協も行政みたいなところありますけど、こういうのも実際のお店が主導してね、いいものを使いましょうっていうのももっともっとやるべきだし、あと、ひよっこが茨城だったんで、ブラタモリが来た時に、だって、NHK もああいうことでもなきゃタモリ来ないんですけどね。あと、鶴瓶の家族と乾杯も、ひよっこの前に来ましたね。で、それでもですね、あるものを生かすっていうね、水戸藩の精神大事ですね。で、こういうことを、水戸藩もともとやっていたし、あと、黄門様もね、石庭で有名な龍安寺に、これを、寄進したのは黄門様なんですね。これ、我ただ樽を知るっていうのですけど、こう自分たちの中に持っているものが本当は十分なんだと。それ、あれが足りない、これが足りないと言っているものは、とても不幸なことでね、今自分たちの持っているもので十分だってことが、要するにあるものを使うことですね。その土地の衣食住を満喫することが豊かさにつながるんだというのはもう400年も前から言っているわけですよね。で、あと、ちょっとね、トランプ大統領も、就任演説でいろいろ話をしていますが、これ米国大主義ってこれはもうふるさとファーストの話ですよね。で、こういうこともちゃんと自分の地域に誇りを持ってですね、自分たちがこれね、その土地の衣食住を満喫して輝くことによって他の人たちの手本となるようにでね、こういうことはとても大事です。こうすごく地域づくりの視点から言うと当たり前で大事なことを言ってます。別に私はトランプが好きだというわけじゃないんだけど、いいこと言ってるなと思いました。でも実際ね、茨城に行くと、こう、自虐的共同感っていうのはひどいんですよね。特に司馬遼太郎っていうのは茨城によく言わなかったもんだから、みんな司馬遼太郎を信じて、日本ってこうだったと思ってますね。だからよく安倍首相のことを歴史修正主義って言いますけど、私はね、水戸の歴史に関しては歴史修正主義で行こうと思ってるんですね。今、みんなが信じてるのはちょっと違うと。で、これもね、石破さんが好きだというわけじゃないです。石破さんは、総裁選の時に、各都道府県ごとにビデオレターを出したんですよね。で、その中で、茨城県にはですね、これ面白いこと言うのね、昨日味方にして、室町時代に編纂された人口記ってのがあるんですかね。そこに、昨日味方にして今日敵となるものは千人に一人もなしって、これが日立の国、茨城の県民性だと。だから、簡単にね、裏切ったり寝返ったりするようじゃなくて、本当に純粋に、一つの方向これと思ったらちゃんとやり遂げるといいますかね、そういう、義に厚い実直な、こういうのは人柄ですということなんですね。そういうのをこう、誇らないのは問題で、もっと誇りを持ったらいいんじゃないですか。でもこの辺のことを思うと幕末なんか、そうですからね、幕末のことなんか思うとね、大体その維新回転なんていうのは薩摩長州土佐がやりましたけど、彼らは実直さも何もないですね。もうあっち向いてると思ったら次の日違う方向向いてますからね、攘夷はどうしたんだって思いますけどね、いつの間にかなくなっちゃったりですね、そういうところもそのもっともっと私たちも歴史も含めて食べ物もあといろいろな資源も含めてですね、その土地の衣食住を満喫するってことはとても大事なんじゃないかと思ってます。で、目標は3時なんですけど、3時ですね。だからあとちょっとですね。でね、前一度この町水戸ラボっていう、町づくり会社を作るっていう話を一度しました。で、だいたい水戸って大通り一本しかなくて、こう歴史的なところと新しい感じのところですね。歴史的なもの、ここにはもう400年前のものから、 まあ、100年ぐらい前のすごく歴史的なものもある駅周辺、あとちょっと離れたところにこういう新しいところがあります。ですけどね、全然元気ありませんね。これ空き地です。空き地駐車場、街中にこんなにいっぱいあってですね。で、これ10年前の地下です。これから7、これ、この辺割と暖かい色が多いです。暖かい色、こっち行ったら寒くなるのは下がるってことですよ。これ7年経ったらこうぐんと下がっちゃうんですね。やっぱこの使い方がずれてるんですね。もう今期待される使い方がされてないから地価が下がる一方なんです。でもね、いろいろ動きがあるんです実は。で、あとね、ちょっとこの辺中心市街地の悩みってね、トンチンカンな、こういうのトンチンカンな悩みありますね。あのパブリックとプライベートっていうと、その本当は経営、中心市街地のお店の人たちには経営的にはプライベートマインドね、あのどう儲けるか。でも地域づくりではエリアとしてはパブリックマインドを持ってほしいんですけど、ほとんどの人は逆なんですね。経営的には補助金もらってパブリックのお世話になりたいって言ってね、地域づくりでは俺がでプライベートマインド丸出しでですね、もう全然もう一歩も動けない状態ですね。それをなんとかしようということをやってるんですけど、こんな風にしたいわけですが、で、まちみとラボっていうのを作って、で、一方でね、こういうど真ん中プロジェクト、これもね、水戸は面白いところですね。あの、これも先ほどの藤原さんの社会民主主義の動きの一つだと思うんですが、あの、水戸で活躍している人、これ私ですけど、この辺水戸で活躍した人たち、それと、外で活躍している人って、これは水戸出身で、東京で成功している人たちですね。これ、アダストリアっていうのは前の、なんだっけ？ポイント、あ、そう、ポイントね。昔の福田屋とかね。あと、どっかにいるかな？グロービスの堀吉人とか、これ、エニグモの須田翔慶とかね、これ、バイマっていうネット通販やってる男ですけどね。これ、上場企業の男ですけど。まあ、こんな連中が、いまして、あとね、水戸にもうなんか不動産持っちゃってるとか、丸いみたいに持って、ね、うまくいってない困ってる人の大手の人ね、こういう水戸に関係のある人がまとめてど真ん中プロジェクトって言ってですね、こういう、あと役所の人もそれぞれ担当の部局が全部出てもらって、水戸ど真ん中プロジェクトっていうのを動かしてます。でそれで、まあ、こんないくつか部会を作ってやっていこうなんてことをやりますけど、彼らもね、水戸出身で水戸への思いはあって、お金は持っている。だからね、水戸キャンパス作ろうとかね、こんな大きなアリーナ付きの場所を、かなりお金も投資してます。ドカンと。で、まだまだね、アリーナ作るとかね、なんか M ガーデンとか、M なんとかとか、M シリーズでね、まあ、先々この LRT も作る、路面電車ですね、作りたいとか言ってますけど、いろいろ大きなプロジェクトを彼らやりたがってます。で、実際にもう5つぐらい動かしています。で、それでもね、なかなかね、そういうのって地元の商店街の受けは悪いんですよね。なんだか知んないけど、若い連中が勝手なことやってるって言ってですね。だから、私たちのような街づくり会社がそこを繋いでいかなきゃいけないわけですね。こういう大きな事業の効果をどう地域にこう、まあ、つなげてね、みんなで儲かるような仕組みを作るかというんでですね、まちづくり会社を作ろうということですね。まあ、その考え方としても、都市政策との整合性があるなんていうのは、これまさにこちらもそうですけど、官民連携、公民連携の考えというのをちょっと大事にしてやっていこうというんで、私たちが勝手にやるんじゃなくてね、役所とどう、役所の、使えるところをうまく使ってね、一緒にやっていこうということですね。で、考え方としても、プライベート、街づくりの失敗っていうのはパブリックで、純粋にパブリックで行っちゃうところなんですよね。そうすると、結果的に稼げないんですよ。で、稼げないっていうのは、なんで稼げないかっていうと、誰も来ないからですね。稼げるっていうのは、儲けが目的なのって言い方あるかもしれませんけど、稼げないってことは、使われないっていうことで人気がない。だから社会の役に立ってないんですよね。だからプライベートのマインドを持ってどう稼ぐかっていうことを考えるってことは、いかにその場所、その施設が社会の役に立ってるかっていうことと同じなんですよ。だけどその時にパブリックのね、みんながいいねって言ってくれる、こちらの精神を持ってパブリックに動かせば、この共感、街づくりができると思います。ここがね、多分社会民主主義の狙いどころであったりすると思うんですね。社会のありようっていうのはこういうところにあるんじゃないかとも思います。で、具体的には、こういう考え方が書いてありますが、 地方創生のお金もらいました。やっぱり、国と市が、スタートアップのお金を出してくれました。地方創生のお金ですね。で、こういうのはやっぱり行政でしかできないところですね。ただ、何をやるかとか、どういうお金を使って、どんな事業をやるか、それは私たちが考えてやっていくと。で、こう、実際町をちゃんと調べてですね、地域の傾向をよく分析して、で、どんな、ブランディングができるかもやりつつ、あとエリアの価値を高める。一個一個の価値を高めてもダメで、エリアの価値をどう高めるか。で、それで、こういうマルシェをやったり。これもすごくね、今度4回目やるんですけど、毎回ね、性格付けが違って、その手のマルシェって当たるのかって、その手のニーズが水戸の街中にあるのかっていうのを、毎回実験的にやっていくような。で、それがうまくいったら、そうか、水戸の街中ではこういうお店っていうのが客が来るんだってのが分かるわけですよね。そんなことをやったり。あと、サイト作ってマガジン出したりですね。あと、街中でお店やりたい人を連れて街歩いたりですね。あるいはビジネスプランコンテストをやって。で、あとお店作りを、お金も技術的なことも含めてですね、支援して一緒にお店作りですね。こんなこともやってます。で、そういったことを全部合わせて、街で企業スクールみたいにね、物件の話と実際にそこでお店やりたい人のマッチングをさせていくってことをやっていこうと。で、あとね、そういったことをやるための拠点が欲しいっていうことでですね、このインキュベーション施設を作ろうということです。で、いろいろビジネスに使いたいとかね、いろんなことに使いたいとか、学生向けとか、あとカフェとかライブラリーっても必要だねっていう考えを持ってですね、で、いろいろその使い方、そこで何のためにそこに来るんですか、どんな人が来るんですかって、すごく可能性があります。で、しかも、その水戸の街の中にもうたくさん、いろんな施設があってですね、こういう人が基本的には協力してくれる人たちですから、何かこのハブとしての場作りができるんじゃないかっていうことをやってですね、それで、これね、東京電力の、茨城創始者っていうのは、水戸の街中のど真ん中にあるんです。で、これ、上は東京電力のオフィスですね。1階は東京電力の窓口なんです。これ全部閉まってるでしょ、ブラインドで。これ、東日本大震災の後の原発事故以降、この水戸の街中のど真ん中にある東京電力の窓口業務は閉鎖したままなんです。ここでやってないんです。中空いてるんです。中会議室になってて。で、ここにあった事務局、窓口機能は、ちょっと水戸の郊外の方に引っ越してですね。やっぱね、まあいろいろあるんだと思うんですけど、ちょっとやりづらいかったんです。で、空いてるんで、私たちここ貸してくれないかって、ここでね、そのインキュベーション施設を作りたいと思ったんです。で、こんなね、もうごっそり空いてるんですよ。で、しかも、IH のキッチンまで、その、PR よりね、IH キッチンもあるから、で、カフェも作れるし、あと、こういう、コワーキングスペースも作ってですね、であと事務局的なものやって、これ広告宣、街を紹介するコーナーとかね、そんなものも一体として作ろうというふうに計画を立てて、で、茨城創始者は基本的に OK だったんだけど、やっぱ本店にこれ、東京電力の資産をタダで貸すって話になるわけですから、本店に、本社に確認するわけですよね。で、そうすると、月90万かなって言われてますね。月90万、私、ただでって言ってるんですけどね、90万。で、またこう、やり取りしてくれて、で、三上さん、なんとかなりました。45万。いやいや、それは無理だって。で、だからね、まあ、いろいろこの位置づけも考えたりしてね、こんな風に使いたいっていうのを絵も描いて、提案してて、で、ダメだったんです。で、諦めて。で、そしたらね、やっぱり、先ほどのど真ん中プロジェクトの中の、これ、エニグモの、須田、高校の後輩なんですけど、彼が、やっぱり水戸の街中、これは堀吉とグロービスのリーダーですね。で、水戸の街中があまりにもしょぼいんで、彼ら、全盛期に座った人間ですからね、もう、水戸の街中歩くと肩がぶつかっちゃうと、もう、すごくたくさん人がいる時代ですから、もう今見たら本当にがっかりで、で、なんとかしたい。で、その、ちょうど、ここにはね、もともと水戸市が作ったコーワーキングスペースっていうのがあるんですけど、で、ここにですね、ビルを、古いビルを一個買って、そこをコーワーキングのスペースにしたいという話があります。こんなんですね。 こんなこれ東京オリンピックの時にはすでにあったっていうんで、実際にいつからあるんですかっていうの誰も知らないっていうね、登記簿がないとかね、なんか図面がないんでどうするんだとかですね、実際に後でこれ回収してやったらですね、こっからやったらこっちから排水出てくるんだけど出てこないとかいろいろあってね、なかなか苦労したんですけど、もうそういう古い建物を、その彼は M ワーク、建物も M ワークですけど、彼と私たちの町づくり会社が一緒になってね、あそこを変えていこうということでですね、カフェもある、コワーキングのところもあるです、ね、あとイベントのところもあるっていうものを作ろうと。さっきの、これですよ、これが。こういう場所になってですね、バイロンベコーヒーっていうのが入ってですね、こんな感じですね。なんだかここだけ代官山みたいだっていうのが、高校生の表現ですね。で、これカフェですね、こんな感じ。で、こういうとこですね。この映像も映ったりしてですね。で、これは2階のコワーキング。ここミーティングするところでですね。あと、こちらいろいろ家具が置いてあってですね。リノベーションはリノベーションでも、ほとんど周り剥がしてですね、コンクリート剥き出しにして、あとは家具で勝負って感じですね。で、こんな風になってたり。こういうね、家具もどっから持ってきたんだかわかんないんだけど、面白い家具を使ってます。こんな感じですね。椅子もね。で、これは3階ですね。3階もこんな感じですね。もうほとんど周りはむき出しですよ。こんな感じですね。でここも昔のアルミサッシのまんまです。これがまたいいとか言いますね。で、こう屋上。屋上は、灰色の汚い、普通の古いビルの屋上だったんですけど、すごく、これ全部アウトドア用の家具なんですけどね。こんな感じ。これちょうど反対側見ると、隣のビルの この昭和の看板なんかがあって、非常に具合がいいんですけどね。こういうところにして。で、これ、これ夜です。パーティーなんかにも使えますね。で、こっちか。これね、最初からこんな階段だったんですけど、ここに、こっち側はこれからショップを入れる。ポップアップショップってんでね、水戸でなんか商売入れたい。これは新しい人でも、どっかのでやってる人でもいいんですけど、ちょっと試しに1週間、試しに1ヶ月、そういうように貸そうというところです。これ実験的にやっていけると思ったら、じゃあどっかの空き店舗に出てって、その場所ですね。で、この反対側は、これはレクチャーとかイベントできるところですね。上にお茶ありますけど、みんなお茶持ってくるわけですが、こっちに本もいろいろ置いたりしてですね。で、黒板もあったりして、今大体はね、女子高生が落書きいっぱいしてます。空いてるときは、大体こう女子高生ご飯食べたり、お茶飲んだりしてます。あとサラリーマンも本読んだりしてますね。あ、こんな感じ、こんな感じなんか言って、女子高生、落書きいっぱいしてますね。すごくね、評判がいいです。地下の利用率は高いですね。で、こんなね、フリーマーケットに使ってる。これは大学生がやってましたですね。で、これは会議室の連中が説明会に使ってる。で、これは藤原さんですね。ブロックチェーンの講演会をお願いして。この藤原さんにお願いしたのは、ここ、最初のイベント。まともに使った最初のイベントで、狭い場所だけど65人ぐらい、立ち見も出るぐらい、すごい大人気の、講演会でした。これ、ね、先ほどね、ちょっと違うところに、水戸市が作ったコワーキングスペースがあるんです。これね、水戸市が作ったのはこういう感じです。綺麗で、こういうところでなんかイノベーティブなことができるのが僕はちょっと疑問なんですけど、こんなね、やたら、これ、そうですね。この机なんか、備品屋さんに売り込まれちゃったんじゃないかみたいな感じがするんですけどね。ここもありますけど。まあ、そこそこ使われているようですけどね。まあ、恩寺田さん、大学ね。恩寺田さんはここ割と好きみたいですけど、ここよりも僕らのところの方が、いろいろ知恵も湧いて、なんかわいざつな雰囲気っていうのが、この新しいことをやるのにいいんですよね。こちら、公設。私たちが民設のところですかね。で、まあ、こうやって見るとね、こう痛感することとしては、やっぱその一回東京に出た、しかも若手ですね、40代の連中が、この人のありようとしての感って言いますか、こうって言いますかね、自分たちができる範囲で、みんなのためにやろうっていう意識は、やっぱりね、江戸時代には当たり前にあったんです。それがずんとなくなってるようですけど、今やっぱこう出てきているって感じがしますね。で、あとですね、先ほどの家具なんかいろいろ見るとですね、僕らはどうしてもずっと都市計画とか行政と一緒に仕事やってますと、こうなんです、私たちって。私なんかですよ。行政専門家、こちらなんですね。行政と同じ視点になっちゃうんですよ、ずっとやってると。そうすると分析的で技術的で客観的で、 基準を満たしているとかが何とかとか、こんなことでですね、いろいろその計画を作るんです。でそうすると、なんでこうなのって言われると、これは制度がこうだから、基準がこうだから、とか補助金のルールからするとこうだからって言ってね、でそれ言われちゃったら誰も文句言えないっていうのを僕ら作るのは得意なんです。でも、誰も来ないよねっていうね、それがね、全国にいっぱいあるんです。そうやって、コンサルタントなんですよ、私ね、街づくりのコンサルタント。街づくりのコンサルタントとか行政と一緒に作った施設がいかにつまんないかっていうと、こうだからなんですよ。きっちり作っていて、ね。でもね、一般の人の目線でいくと、いや、理屈は基準満たしてるかどうか関係ないけど、これっていいじゃんとか、もうちょっとこの広いとこがいいんだとかね。基準から言ったらそれ広くしていけないんだけど、でも、この広いのはいいとかね。で、こういう感覚が、先ほどの、M ワークの建物作りを東京の連中とやってるとね、本当によく感じます。僕らの人と全然違います。お金の使いどころも、屋上にこんなお金かけちゃうのみたいな感じですね。で、その辺が、すごく、痛感しましたね。で、しかもこのアウトカムの違いだと。これ、谷口さんに前ね、教わったその、リーンキャンバスね。ここなんかやっぱり、ソリューションがどうだってことじゃなくて、どうそれ、相手に価値が提案できるかって、そこから逆戻りで、場所づくりを彼らやっていくんですよね。で、こんなことをやってるわけじゃないのに、ちゃんとこういうことを、彼らやってますね。こういうリーンキャンバスっていう、ターゲットに対してどういう価値を提供できるか、それからソリューションを考えるっていうね。で、しかも、こちら側っていうのをこう見て、これ、大体こちら、何がサービスを提供できるか、こちらはどう受け入れられるかってね。この両方を睨みながらやっているっていう、ね、すごく分かりやすいことをやってますね。役所ではできないことです。で、役所っていうのはどうしてもその、こう、なんですかね、補助金が切れたらまた元に戻っちゃうっていうことしかやらないんですよね。で、本当の補助金の使い道っていうのは、最初にインプットしたら、それが、新しい形に化けてですね、それがほっといてもいい循環をするというような、このセオリーオブチェンジって言いますけどね、ちょっと矢印見えませんけどね、こういう悪い循環からいい循環に行くような、そんなお金の使い方をすべきじゃないかと思っています。で、私たちのその街づくり会社も、都市生成推進法人に、暮れの11月に指定してもらってですね、かなりいろんなことができそうだなというふうに思っています。やりたいことはいろいろあって、先ほどのこの、コーワーキングスペースの、ここを拠点にですね、空き店舗対策と、新しい若い子を街の中で元気に商売できるようにどう場の話と人の話をくっつけてですねやっていこうってことやですね、あと先ほどの地下でいろいろお店の運営とか、セミナーもやっていこうとか、あとねこの裏通りを変えようっていうのもちょっとやろうと思うんで、ね、これ結構水戸の大通りの一本裏側のところなんですけど、これどういうところかっていうと、この赤は空き店舗なんですよね。ここの一方通行の空き店舗。あとは、この他は何かっていうと、ここはこれ空き地なんですね。で、これ空き地と空き店舗しかないようなところなんです。でも、ここにね、ここに水戸の芸術館、ここに京成百貨店があって、ここに新しい市民会館ができて、この辺の駐車場に多くのお客さんが車を止めるんでしょうけど、ここを歩いたらがっかり、かなりがっかりするような通りなんですね。で、そこを、市には、道路なんとかしてってなりますけどね。あと、芝生の話とか、いろいろイベントに使おうとかってやってですね、この新しい市民会館ができるまでに、ここをすごく歩いて楽しい道に変えていこうっていうのを、私たち都市再生推進法人と、沿道のオーナーたちと、道路のオーナーである市と一緒にやろうってんで、今、その仕掛けを始めたとこです。あとね、街中居住も、進めようと思って、街中には結構古いマンションがあってですね、古すぎて、住んでないところがあるんですね。でそこをですね、安く借りて、手を加えて高く貸すっていうのを、この4月から始める。今、もうじき工事に入るんですけどね。で、実際街中ってやっぱり飲み屋もあるから、全国から来てる支店の、スタッフっていうのはね、街中に住みたいんですけど、いい物件がなくて郊外に住んじゃう。そうすると、付き合いでお酒飲んでも、帰るのはいつも大変なんですよね。本当は街中に住みたい。で、そういう人たちのように、単身で、借りるのにいい、ちょっと洒落た物件に化けさせてあげるっていうのをやる。で、それ高く貸すんです。で、5年間で回収して、いい状態でお客さんつけて、オーナーに返してあげるというようなことをやる。あと、この釜ヶ道アパートっていうのが街中にあって、これは県の、 アパートなんですね。これも築5、60年で古いのがあってね、もうどうしようっていうのがあって、でそこを借りてですね、学生とかアートっぽい人がいろいろ活動できる拠点できないかな。でこれをまあ本格的にリノベーションして、これもですね、何年間かで元を取って県に返してあげるみたいなね、いい状態で、まあ、使い方も変えてね、できないかなって、こんなこともやると。あと、大通りの魅力を、大通りって、水は本当にこの大通り一本しかないんで、裏通りもなんとかしようと思ってますけど、ここをもっとね、これはもう、この40年ぐらいは同じ状態なんですよ。で、これをやっぱ今風に変えるべきじゃないか、ね。今の使い方に合わせてですね。で、そういったものをこの M ワークを拠点にやっていこうと考えてます。でね、あと、ごめんなさい、だいぶ時間過ぎてます。で、さっきの裏通りの話とか、空き店舗対策のことをですね、民間まちづくり活動促進事業っていうのがあって、これちょっと国交省に今エントリー中で、町で企業スクールっていうね、空き店舗をこの物件とそこで実際にやりたい人をマッチングさせるっていう事業と、裏通りをもう総合的に市も巻き込んで、道路、あと広場、お店、全部ね、いい感じにしましょうって、こういう勉強会を連動させてですね、で、それで、こちらでやる気満々の若手をこちらの空き店舗にこう落とし込んでいくというようなことをちょっと春からできればなと思っています。そんなことですね。はい、で、まあ、日本再生するしたわけです。で、こんなことやるときに、前、高田さんのお話聞きましたけど、高田さんなんかも民間の立場でかなりこう、出張っていろいろな活動をしております。持続可能な自然との関わり方、生き方を目指しますということでやってますし、あとね、最近これ、エコロジカルデモクラシー財団というのは、東工大の先生たちが作った財団で、建築の人たちが多くてですね、デザインの視点から、多様性のある社会づくりをしようということに取り組んでいる人たちがいるんですね。こんなこととも一緒にやるのも面白いし、現実にこうやって頑張っている人たちがたくさんいますので、ぜひ皆さんもいろいろ、日本、再生のためにアクションを起こしていただければと思っております。で、あとこれはもう最後ね、愛宕山に今年初詣行かれましたね。で、愛宕山って面白いところなんですね。愛宕山っていうのはこの辺品川、旧薩摩藩邸の近所にあってですね、この辺ですね、標高20、これ昔の錦絵です、26メートルかな、標高26メートル、23メートルですか、ね、26メートル。で、この江戸の町の中で一番高い山なんですよ。一番高い山ってですね、徳川家康が江戸の町を開くときに、この一番高いところに防火の神様を祀ったんですね。で、ここから江戸の町づくりが始まるんですよ。だから、愛宕山っていうのはそういう江戸の町のスタートの大事なところなんですね。で、それで、これ、水戸の連中がやった桜田門外の変。桜田門外の変の時も、飯田愛郎をこの桜田門の前に襲撃する前に、集合場所は愛宕山なんですよ。この神社に集まってですね、どう、国政を変えていくかってね、世直しをしていくかっていう、その場所なんですね。だからとても、意味の、水戸から見て、近代日本の、この大きなきっかけになる事件ですから、日本にとっても大事な場所でしたね。で、これ1860年ですね。で、1868年。西郷と勝海舟が無血開城を決める前の日ですかに、この愛宕山に登って、これ江戸末期の写真なんです。江戸の町を見るんですよね。で、この江戸の町を、とか江戸の庶民をね、お犠牲にしてはいけないな、と二人で語ったと言われているですね。そういう愛宕山なんです。だからね、先ほどの江戸開府の時とか桜田門外の変の前とか、あと無血開城の前とかですね、こういう新しい時代のきっかけの新しい時代が始まる時に愛宕山は登場するんです。それで、そしたら今日ね、今年藤原さんたち、今日ご覧、お見えの方も一緒に今年ですね、あと1925年、NHK がのラジオ放送、公式のラジオ放送の最初も愛宕山からでした。一番高いところだから。ね。こうやってやっぱりね、 新しい時代はここから始まるんですね。これは私たち映画作った時 の、 大ヒット祈願で行った時です。で、これね、これが今年のお正月ですね。朝子山の藤原さんたちがお参りに来ましたから、きっと新しい時代がここから始まるのかなと思っております。以上、ちょっとごめんなさいね。20分ぐらい過ぎちゃいましたけど、以上でございます。ぜひ皆さんも何かやっていただければと思っています。いきます。はい。